はい、今回チャンネル S では同志社大学の杉本八郎先生をお招きしてお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。ちょっと、まあなかなか難しいところであるんですけど、
結構行動が、はい、過激になることはありますよね。
そうですね、
ハイパーになってね、
はい、
ありますよね。
あとそのなんか5ミリあるんですけど、僕出している中で、まあ、10ミリまでなかなか上げられないっていうか。
あ、そうですか。
なんかちょっと怖くて。
でもアメリカでは23ミリありますよ日本ではありませんけど。
あ、そうですね、まあ、5ミリで、あとはやっぱりその、まあ、ちょっとしたその理学療法と生活指導と、あとはまあ患者さんのとご家族の、そういった病気に対しての考え方みたいなのをご指導さ、指導させていただくっていう形ですけど、
3ミリではどうですか。
3ミリはやっぱ結構使いやすいですね。だから5ミリでちょっと結構そういう使いにくい方は、メマリーとか混ぜたり、あるいは
その
、
ね、
なんかこう3ミリにしたりとしますけど、今まで愛知の方の先生とか、5ミリ多いから3ミリ使ってっていう、
このメソッド
です、ね、とか
何度も耐えたりしますよ。
3ミリしたかったんですけど、ちょっとやっぱ切られるっていう噂があったんで、まああんまりこう3ミリ使ってなかったんですけど、まあ、ちょっと3ミリも使いやすくなってきてっていう形ではあります
ね。理由があれば3ミリでも保険適用になりますよね。
そうですね、最近やっぱりそうなってきて、まあそのADAS 検査っていうのって指標でやってるんですけど、まあ、長期に飲んでて、まあ落ちてこない方っていうのは、まあ、やっぱり効果あるのかなっていう感じはありますけどね。
ADAS ってあれ2時間かかりますよね。
いや、そんなかかりますか。
どれくらいかかりますか。
いや、うちはパソコンでインターネット上で質問にして、に沿ってやる検査なんですけども、30分くらいで終わりますけど
いろいろあるんだじゃあね。
エーザイさんが、昔扱ってた、インターネット上で、まあ、なんか研究とも直結してたみたいなんですけど、質問ごとにこう聞いていくっていう検査で、多分そんなに、まあ、くるってはないと思うんですけど、
まあ、30分ならね、
はい、
あ、そうですか。
いや、僕はしないですよ、まあ、検査者っていうのは別にその資格がなくても、その機会があればいいっていうことを、まあ、江田さんとその会社の方からちょっと言われたんで、一応まあそう訓練されたうちのスタッフとかが、やってるっていう感じではありますけど、じゃあやっぱりその認知症のいくつかの薬の中で本当にこうオリジナリティが高くて今でもやっぱりそのナンバーワンのシェアを崩れない感じですね。
そうですね、だけどアメリカではもうジェネリックにやられてますね、
はい、まあ日本でも多いですよね。
日本でまだアリソフトは頑張ってますね。
なんか違い成分自体はそんな違いない、
不経済で違いあるんですよ。例えばね、はい、こういう事例がありましてね、はい、アリソフトを飲んでた患者さんが、はい、急に悪くなったんですよ、
はい、
認知機能が、で調べたら飲まなくなったんですね。飲まなくなった理由は、はい、ジェネリックに変えたんですよ、
はい、
変えた時に飲んだらえらい苦いんで吐いたんですね。アリセプトはね、カラギーなんていう苦味止めのマスクしたもの入ってるんですよ。
あ、
だから飲みやすいっていう、これ映像みたいです
けど、ね、あれですけどあ、そっか、あ、なるほどなるほど。
で、不経済の中にちょっと工夫があって、ジェネリックはカラギーなんて使えないから、っていう話なんですね。で、不経済ジェネリックとアリセプトは中身はアリセプト一緒なんですけど、不経済はちょっと違うというのと、製剤がね、結構雑な製剤があるんですよ。だから本当は私を聞くのはね、先生はアリセプト派ですか、ドネペジル派ですかって聞くんですよ。ドネペジル派の先生はジェネリックなんですよ。アリセプトはブランドですね、っていうと先生ドキッとしますよ。先生どちらですか、アリセプト派ですか、ジェネリック派ですか。
いや、患者さんがジェネリック派ですね。これであ
ジェネリック派、まあそれはしょうがないですね。了解です。
っていうか、やっぱり、まあ、患者さんに選んでいただいてますけども、まあそうですね、まあ そこまでこう違いがあるっていうふうにも感じてなかったんで、うん、っていうところもありますね。
全部じゃないけど、そういう違いがあるっていうのは事実のようだね。
ああ、もう生物自体は一緒です、
ね、もちろんそうだね。それはもう生物化的同等性点で、はい、それがないと承認されませんからね。
きっちり述べば、うん、まあ理論上は
あの聞きます、
効果は
聞きます、大丈夫。あと違うのは、あのエーザイ持ってるアリセプトの情報と、はい、ジェネリック持ってる情報と情報の厚さが違いますね。
あ、
困った時にエーザイに聞けばいいんですけど、
はい、
ジェネリックは専門じゃないんでっていう違いがあるかもしれないですね、
はい、
あの副作用でね、
はい、
下痢とか嘔吐がありますか？
いや、あんまりその副部症状をこのアリセプトを出させていただいて、感じたことはないですけど。
あ、そうですか、うん、
どっちかというとその症状、うん、まあ、レミニールとかの方が多いのかなっていう感じは
ありますけどね。あ、そうですか、
はい、っていう答えとしては、うん、その、うん、データ的にどうなのかなっていうのはあるんですけど、うん、なんか結構多いんですか、その
動物実験ではね、結局、はい、あの消化系統に、アセチルコリンの状態多いですよね、
はい、
ちょっと動作を上げると下痢嘔吐が始まりますね。
あ、
でアリセプトってのはね、
はい、
あの健常人にも効くんです。
うーん、
だ私の知り合いの精神科の先生がね、
はい、
あの高校生の受験の時に飲ましたんですよ、
はい、
記憶を上げるために、
はい、
そしたらね、下痢と嘔吐でね、はい、受験できなかったって。
あ、
容量多かったんでね、
はい、
で副作用が出ちゃったんでね。
アリセプトがあの発売されたのが何年ぐらい前の？
1997年ですね。だもう20年ぐらいになります。
ああ、それからまあずっとその認知症の薬っていうのはあまりこう突破的なものは出てないですし、
あ、今あの、はい、根本治療薬はいくつかありますよね。全部失敗してますね、
はい。根本治療薬っていうのはどういうことですか？で
一応あの100年前にね、
はい、
アルツハイマー病の先生、アルツハイマー病を名前付けた先生ですね、
はい、
彼が言って彼 の, あの病理所見から来ているのは、アミロイド β の凝集とタタンパの凝集があると神経毒性を示すって言われてますね、
はいはい、
だから根本治療薬はアミロイド β の凝集を抑えるか、
はい、
タタンパの凝集を抑えるか、この2つですね。
凝集を抑える、
初めにね、
はい、
アミロイド β が溜まるんですよ、
はい、
それからタタンパが溜まります、
はい、
だから研究者たちはアミロイド β の溜まるのを抑える薬を始めたんですね、
うん、
で4つぐらい最近あのキーオープンになったんです。みんな失敗したんですね、
まあ、でも、まあ、それで、まあ、神経毒性までいっちゃって、萎縮しちゃったらもう基本的に
ダメです。
ダメですよね。
ダメです。
あ、軽度でどこまで進行を止めるかっていうこと、
一番のあの圧やの根本治療の狙いはね、
はい、
あの軽度認識の障害、
はい、
マイルドコグニトインパイメント、
はい、
あの MCI の段階で始めて、はいはい、そこで抑えられればベストですね、
はい、
もう死んでしまった細胞は絶対生き返らないですから無理ですよね、
はいはいはい、
でこれから MCI になると1年間で 10% の人が AD になる、
はい、
アルツハイマーになるわけですよね、
はいはい、
で MCI は一応日本では病気じゃないんで、
はい、
MCI の段階で止まれば、
はい、
これがね、私の考えた根本治療のエンドポイントです。ちょっとこのエステラーズ阻害性があるんですよ。これあのアリセプトと同じメカニズムですよね、
はい、
いろんなところでねブレイクする可能性ありますね。